皆さんこんにちは。名義の苗の課題を説明します。まず構成図を書くということですが、これは作文用紙でも普通の白紙でもいいですから、そのテーマに関連して自分が思いついたことをチラシ書き風に書いていきます。小学生までの事実中心の作文の場合は、自分の書きたいことが具体的な事実としてすでに存在しているので、それをなぞって書いていけばいいというふうに考えることができました。しかし、説明文、意見文になると、自分が何を書くかということが具体的な事実ではなく、自分の頭の中の構成として入っています。で、自分がすっかり分かっている物事については、構成図などを書かなくても、最初から分かりやすく書いていくことができますが、初めて考えるようなテーマの場合は、自分の頭の中にあるものを、引き出しから一旦全部外に出して眺めてみるという作業が必要になります。全部というまでほどではないんですけれども、自分が考えたものを、紙の上にこう並べてみると、どういう順番で書いたらいいのかということが分かってきます。ですから構成図といっても、最初からこういう順番で書こうというような、あらすじを書くのではなく、とりあえず自分の考えているものを出してみる、そしてそれを眺めてから、どういう手順で書くか考えるというふうな考え方です。構成図を書くのにかかる時間はだいたい、10分ぐらいです。長くても15分ぐらい。別にたくさん書かなくてもいいですから、自分の考えているものを、ざっと A4 用紙1枚ぐらいの大きさに出してみると、書きたいことが分かってくる。そういう形で書いていってください。で、次は是非の主題です。これは意見を書くときの中心になる考え方として、その物事が良いか悪いか、是非、是か非かということを中心に考えていきます。ここでこう区別ちょっとしにくいのが、あるかないかという考えと、良いか悪いかという考えは違うということです。例えば、ポイ捨てというような題名で書いた場合、ポイ捨てをしている人がよくいる、うちの近くにあまりいない、いるかいないかという問題ではないです。それが良いか悪いかという問題です。ポイ捨てが良いという人はあまりいませんけれども、もし良いということを考えるとすれば、人間というのは、例えばゴミがあった場合、それをずっと持ち歩いてるっていうのは気分の悪いものなので、ポイと捨てたいと思います。で、ポイと捨てることは良くないけれども、ポイと捨てたいという、その人間の自然な気持ちを生かすような仕組み作りが大切だということです。例えば昔の、お弁当はね、笹の葉におにぎりをこうくるくるってこう包んであるんですけれども、それで旅行に行っておにぎりを食べて、笹の葉はポイッとね、道端ではないですけども草むらの中に捨てても、それは自然に腐ってしまいますから、何も世の中を汚していることにならない。で、それと同じような考えで、今、分解するプラスチックっていうのがね、作られています。つまりプラスチックのゴミは捨ててもずっと残っているために、例えば環境汚染などの、ね、原因になっています。しかし、それが分解するプラスチックであれば、例えば、植木鉢などね、捨てるとただゴミになっちゃいますけれども、それが風化するようなものであれば、自然の中に帰るということです。ですから、ポイ捨て自体は良くないけれども、ポイ捨てをしたい人の気持ちを生かすような仕組み作りが大切だというふうにも考えられるわけです。ね、ちょっとややこしいですけれども、そういうふうに良いか悪いかっていうことをいつも考えていく。これが是非の主題です。ですから、1番目の段落に、 身近な実例を書いた後に、それが果たして良いか悪いかということを最初に、意見として書いていくということです。そして次の段落は複数の理由を書いていきます。第一の理由としては、そのポイ捨てが例えば今度良くないって書くとしたらね、その良くないのは、街を汚すからだ。当たり前ですけどね、捨てたら必ず拾う人がいなきゃいけないんですけれども、拾うことを考えないでね、自分が捨てることだけ考えていると、世の中どんどん汚れていってしまいます。でそういう理由を最初に書いて、その裏付けになる実例を書いていくということです。でここで中学生の人がねちょっと難しく思うのは、理由を先に考えるっていうのは頭がこの抽象的な思考に慣れてないと難しいんですね。で実例はすぐに思いつくけれども、理由は実例を書いた後にやっと思いつくっていう人がね多いです。ですから順番としては、意見を書いた後にその理由を書いて実例という流れです。意見を書いて実例を書いてそれから理由を書くっていう書き方ではないです、ね、難しいけどね、これができない人がね実はすごく多いです。それから3番目の段落は同じように複数の理由ですから、2番目の第2の理由を書いていきます。で第1の理由と第2の理由、本当は第3第4って書いていってもいいんですけれども、複数の理由で最低限2つの理由を書いていく。でこの2つの理由の考え方ですけれども、どういうふうに書いたらいいかというとね、例えば A が良いっていう意見を書くとしたら、 A の良い理由と B の良くない理由っていうふうに考えると2つの理由がね考えつきます。ちょっと同じことのように思うかもしれないですけれども、例えばポイ捨ては良くないで、その理由、それからポイ捨てをしたい人の気持ちではなかった、ポイ捨てをしたくなくなる人の気持ちが良いややこしいですけれども、そういう2つの理由をね書いてきます。つまりポイ捨てが良くないっていうのは、街がね汚れるからという理由考えられます。でポイ捨てをしたくない人のしたくないという人の気持ちが良いっていうのは、つまりねそのポイ捨てをするっていうことで自分の気持ちも汚れるんでね、街をきれいにするっていうね気持ちでいると自分がねそのいい気持ちになっていく。例えば山に登っても、山に登るとね荷物は少しでも軽くしたいのでついゴミを捨てたくなるんですけれども、ちゃんとした登山者はね全部ねそのゴミを持ち帰ります。でそういうことをしているとその人のね気持ちが何かねしっかりしてくるんですね。で、例えばどこかにそのサッカーとか野球の観戦に行った時にね自分の座った周辺のゴミ片付けて帰る人がいますね。でそういうことをしているとその人のね生活がだんだんしっかりしてくるんですね。でそういうゴミを捨てるのが良くないと同時にゴミを捨てたくない気持ちっていうのが良いというふうなことを考えると、複数の理由が考えられるということです。で次にデータ実例、長文実例ってありますけれども、長文実例はちょっと長文がたくさんあるのでね分かりにくいですから、データ実例、データというのは数字や固有名詞、特にね数字がはっきり書いてあると、説得力が出てきます。でこのデータというのはデータ種に入っていますが、自分が書きたい意見に合わせてデータを探すとなるとね、とても時間がかかるので日が暮れてしまいます。ですからデータ実例の引用の仕方というのは、自分が入れられそうだなと見当をつけたデータをうまく自分の意見にこじつけてまとめるというね書き方です。このこじつけるっていうのがね大事です。これは、何を書くときでも同じです。すでにあるデータをうまく活かして書いていくってことです。自分の意見に合わせてデータを探しに行くっていうねことではないということです。からそれから反対意見の理解というのは、確かにというのがキーワードです。確かにゴミをこの気軽に捨てたいという人の気持ちはわかる、確かにそれも良いかというふうに自分の考えた反対の意見に対する理解を示していくということです。 名言の引用というのは、名言集から、ね、名言を引用していきます。でそのためには、ね、名言集を何度も、ね、読んでいないとうまくひらめきません。でこれもデータ実例と同じように、当てはまりそうな名言をうまく自分の意見にこじつけるという言い方はよくないですけれども、うまく加工して当てはめるという、ね、考えです。自分の意見にぴったりの名言を探してくださいという、ね、そういう考えではないです。だいたい当たりそうな名言をうまく自分の意見に結びつけるっていうね、そういう工夫が大事になってきます。そして、最後は最初に書いた、ポイ捨ては良くない、ね、というような意見を書いたとしたら、その意見でまとめていきます。最初の意見と最後の意見が同じになっているってことが大事です。この、是非の取材と複数の理由の書き方が一番基本になりますから、頑張って分かりやすい作文を書いていてください。